Saturn.
14,000 Saturn, visibility 25 miles. Temperature 68.
さて、あなたは大飛焼きという焼き物をご存知ですか？江戸時代初期から、茶の湯に欠かせない焼き物として、金沢の加賀百万石で知られる加賀前田家の熱い保護を受けて、350年受け継がれてきた焼き物です。日本の伝統文化焼き物には、僕はとても興味がありまして、そして、その金沢に足を運びまして、とある縁がありまして、大飛焼きの真髄を味わうことができました。焼き物の魅力というのはやっぱり僕手びねりだと思ってまして、やっぱり手でその、土はまあ生きてるのか死んでるのか、とりあえず土は土ですよね。その辺にこうどこにでもある土ですよ。でそれを粘土にして、でその粘土を命を吹き込んでいくわけですけど、これこそなんか作品作りの真髄というか、それで焼くわけでしょ。で今度はそれが飲み物に利用されたり、器に利用されるわけで、こうやっぱり全くの自然物が人の利用するものにこう変わっていく瞬間を見るっていうのはとてつもなく感動的なものでしたね。それと今回あの大飛焼きのですね、窯元であります陶芸家の大飛敏夫さんをお訪ねして、いろいろとご指南していただいたんですけども、最終的にはですね、もう君一人でやった方がいいよとかって言われちゃって、本当にすいませんなんつって、勝手にやった方が面白いのできそうだなんつって言われちゃって、ね、とても嬉しかったですけど。さて今週はですね、その陶芸家の大飛敏夫さんをお尋ねしましてお話を伺ってまいりました。大飛さんはですね、アメリカのロチェスター工科大学、それから、台湾国立台南芸術大学ですね、それから金沢大学、そして、芸大など世界各地で、教鞭をとっていらっしゃいます。どんなお話をお聞きできるんでしょうか。とにかく、楽しみにしてください。それではこれからの30分、僕石井達也と一緒に旅気分を味わいましょう。
JAL プレゼンツフライングハート、この番組は日本航空の提供でお送りします。
ホノルルマラソンの魅力をギューッと凝縮したら、ホノルルハーフマラソンハパルラになりました。ホノルルの魅力が詰まったコースを走るハーフマラソン、4月12日日曜日開催です。ハワイへの往復に JAL 便を利用すると、エントリー料割引、大会後のマッサージサービスなど特典がいっぱいです。
改めましてこんにちは、石井達也です。 JAL プレゼンツフライングハート、この番組は僕とリスナーのあなたと旅気分を楽しもうという番組です。今週は陶芸家の大飛敏夫さんのお話を伺いに、金沢のですね、大飛さんの工房の方にお邪魔しております。さて、僕は今ですね、実は金沢に、おりまして、金沢で有名な焼き物っていうと、皆さん九谷焼きとかね、ド派手なブワーって金
金とかブワーっていろんな色使ってあの絵を描いてあるような壺とかお皿とかあのイメージすると思うんですけど、もう一つですね、なんともわびさびの効いてるシックなですね、焼き物が実はありまして、それが大火焼きというものなんですけども、今日はですねその大火焼きのですね、あのこれは窯元と言ってよろしいんですかね、
まあ古く言うと窯元、窯
元ですね、はい、あの窯元の11代目に、なられます、大火焼きの、今をときめく世界的な陶芸家の、大日俊夫先生に、の工房に私は今、旅でやってまいりました。実は言うとですね、ここ数日ちょっとあの、先生の、仕事場をお借りしまして、先生のあの お言葉を少しずついただきながらちょっと僕なりの作品をこう作っていたんですけども、いろいろと今日はのお話を旅の話からね、それから陶芸の話はもちろん、いろいろと人生観など、話していただけたら嬉しいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、初めましてということなんですけども、もう数日いるからなんかな、初めましてっていうのもちょっと不自然な感じもするんですけども、まずその大火焼きというその焼き物がはいつ頃からの歴史っていうことになるんですかね。
漢文の6年っていう西暦でいうと1666年、
あ
でその 前田家っていうのは、はい、まあ、最大の戸様で、はい、僕らのこの金沢を統治してたわけですね、はい、で、まあ、戸様大名っていうのは、まあ、コンセプトでいうと江戸をちゃんと建てて、で京都に習った文化をコピーしない、
はい、
っていうのが、まあ、前田家の趣旨なので、これって実はすごく矛盾しててね、人のことをちゃんと立てながら真似しないで何かやるっていうのは、はい、まあ、矛盾してるので、ずっとね350年何の答えもないまま僕ら来てるから続いてるんだろうなっていうのが僕の考えなんですね。
でも
明確だったら続かないです。
でもそれってアートの基本というか、まあうね、ある意味ではアートの基本ですよ ね。だからそういう土壌の中で育ってきたこの大火焼きなんですけども、看板に来ると分かるんですけども、本当に多種多様のですね、まあ、あの全体的に本当に、北谷家のようなこうきらびやかさとかそういうことではないんですけども、あの非常にこう、シックで、それでモダンで、それで、日本の古き良きこのなんかは詫びの世界というか詐欺の世界というか、そういうあの雰囲気もありますし、でまたですね、作品によっては非常にこう、アブストラクトで、それなしかもこうなんか、これは花瓶なんだろうか、それともお皿なんだろうか、それとも、なんか違うものに使う道具なんだろうかっていうぐらい、もう本当に器という概念はボーンとこう飛び越えちゃったような作品もいっぱい先生お作りになってるんですけども、先生は実はあれですよね、海外長いんですよね。
はい、留学をボストンに留学をしてね、
はい、
まあ、大学ボストン大学っていうところの大学に行ったんですけど、はい、まあ家のことを何にも知らないって言ったんですね。うち350年の歴史と、
ね、
はい、まあ、おっしゃったわびさびで、その日本の裏千家とか表千家とかっていう茶道のね、
はいはい、
に使われるお茶碗をもう極力全部手で作るっていうのが手びねり、
手びね
り
ですね、
はい、でそれからもう一つは本当削って仕上げて、で釜の中でね一個ずつ小さい釜で真っ赤に溶けてるのをつまみ出すっていうのがうちの歴史なんですけど、まあこれがたまたまボストンに行ってみたら楽って呼んで RAKU って書いて国際用語だったんですよ。でそれをとりあえず彼らは作ったものを真っ赤にこう焼いてる時にね必ず釜からつまみ出すっていう、茶碗作ってるわけじゃなくて、でそのルールの詳細方法を楽って呼ぶんですね。だもう行った時に家のこと知らないのになんでこう楽焼きとか大火焼きの話が彼らいつも喋ってるんだろうとか、でそこがまず不思議なところ で、でだんだんねこうアメリカの現代アート勉強 しに行ったはずなのに、それが普通のことに見えて、うちのこととか日本の茶道がね現代アートに見えるようになったんですね。
石井達也のお送りしている JAL プレゼンツフライングハート。それではここで JAL からのお知らせです。突然ですが、皆さんはハワイ語でハパルアという言葉をご存知ですか？ハパルアというのはですね、半分という意味なんですけども、今年4月12日、世界各国からランナーたちが集結するホノルル市民マラソン、その名もハパルア。海岸沿いをですね、駆け抜けるこのワイキキのね、ビーチをザーッと回るわけですけども、一望するダイヤモンドヘッドを周回して、まさに12月に開催されている JAL ホノルルマラソンの魅力が集約されたコースなんでございますけども、フルマラソンの完走ってのはなかなか大変です。要するに半分の距離を走るということなんですね。これはとっても楽しいんですよ。だから、要するにこう走るという作業ってのはこんなに楽しいんだなっていうのをね、教えてくれるのがこのホノルルマラソンなんですけども、フルマラソンで1040キロ以上走るってのは、ほら、なかなか大変なことでございますから、そういう方はですね、このハパルアの方にですね、この半分の距離を走るっていう、ここから始めてみたらどうでしょうか。リゾートを本当に満喫できるコースになっておりますから、ハワイの風景をとにかく肺いっぱいにこうね、吸い込んで走ってきていただきたいなと思います。2015年は4月12日、早朝6時にスタート。 JAL はこのホノルルハーフマラソンハパルア2015に協賛しております。JAL 便にご搭乗されマラソンに参加された方には、ゴール後ドリンクやプレートランチなどの食事が楽しめる JAL ホスピタリティテントをご用意しておりますね。これはいいですよね。またテント内ではですね、疲れた体を癒すマッサージサービスなんかも行われてますんで、ちょっと足が痛くなったなという方はね、そういうにマッサージにはかかるといいんじゃないかなと思いますよ。特典がとにかく盛りだくさんなんで、これはいいです。さらに今年はですね、 JAL 便ご利用の参加ランナーに限り、エントリー費をですね2000円割引になってますんで、これもねお得ですよね。詳しくはJAL ホームページの方にですね、載っております。 www.jal.co.jp/haparua/ ということになっております。ハワイを走ることはハワイを楽しむこと、そしてハワイを満喫することでございます。ぜひとも、お勧めいたします。石井達也のお送りしている JAL プレゼンツフライングハート。今週は陶芸家の大日俊夫さんのお話を伺いに金沢の工房に伺っております。私もですね、お恥ずかしながらちょっと何十個か作らせて、何十個ってすごいですけども、本当にそのぐらい作らせていただきまして、ちょっと聞いてください。
古きを知った新しきを、やっぱり古いも新しいも関係ない作品というのは確かに存在しますよね。今見ても別にこれが1000年前に作ったものと思わないよっていうものもあるし、
縄文式時なんて、
ね、まさしくそんなもんですよね。だからやっぱりその人の作ってるものっていうのは、時間とかは結構超越してるようなものって時々スポンスポンって世の中には出てくるもんなんですね。
あとうちでいろいろ制作されてみてね、ほとんど自分の手で作られたじゃないですか。おそらく僕、魂が入るとか命が入るものって、僕は情報今たまたま話に出ましたけど、彼らって道具っていうものはほとんどないでしょ。で、自分たちの手でなるべく作って、この手で作れないものだけは道具を自分たちで作って、それで手の代わりにしたっていうのが、だ今日までねされたことって、実はそれとほとんど変わってないんです。
道具を使いこなせなかったらそれだけの話なんですけど、
ね、いやそうじゃないですよ、そうじゃないです
よ。ただあまりにもその先生がご用意してくださって、これ石井さんこれやりやすいよって結構軽く言ってくださったものが非常に手に馴染んで、それで作りやすい粘土だと思うんですから、僕もすごい調子に乗っちゃって何十個も作っちゃったん
です。いやでもね僕アドバイスをするべきなんだろうなと思って、最初に作り始められた時からね、もう手はもう普通の人と全然違う動きしてるし、で作られていくものっていうのももう頭と手が一致してるので、これはもうアドバイスするっていう段階の方じゃなくて完璧なるアーティストですよね。
いい、
ただ作り方がね、僕らは予想できない作り方なんですよ。だけどそれはそれでちゃんとね形になっていくし、本当アーティストだね。
いやいや、そしたら、あれなんですけど、ただ、こう、僕が一番嬉しかったのは、先生がこう、もう、石さん、自由に作ってみなさいって言われた時は、なんか、すっごいほっとしたんですよ。なんか
目が変わってたね。あの、粘土触り始めたら、こう、子供の頃の目に戻ったっていうか、それでやってる途中にちょっと声かけたりした時にね、僕に見上げダメなんていうのは本当に子供がもう黙々と何か作ってる時の目になってて、
それよりもあれですよ、あのその目はきっと恐怖だったと思うんですよ。先生にあのどうって言われた時って、あ、なんか俺悪いことしたのかなって
、いやいやいや
思ってました最初は。
よくあの大人になってしまうとね、
はい、
わざとこう子供になるような風になるとアーティストに近いみたいに思ってしまってね、僕らのわざと子供になろうと思ったりするけども、ね、石井さんの場合はもう自然にそれ、まあ、もともと子供なのかね、そういうそのアートとか子供のまんまそのままあのそれが成長してきてるんでしょうね。
なんか仲間もすごくいい仲間だったし、なんか俺をこうあの大学行ってからのコミコミクラブの仲間たちもみんな僕を守るようにしてこうあの育ててくれたので、はい、それはなんか、うん、あの親にも仲間にも感謝してますけどね。
だから多分みんなその取り組みがね、全部その気持ちでされてるから、はい、音楽も他の人とは違うし、はい、そのやっぱ根っこがね、魂がすごく強いんですよね。
あ、僕好きなジャンルがないんですよ。
一緒にいて本当そう思いましたね。
あのね、どう考えてもロックとか聞いてもピンとこないし、もちろんなんかあのアイドルなんか聞いても全然興味ないし、あ、もちろんこういろいろな邦楽、いろんな音楽ありますよ。ゲルト民族音楽、いろんな音楽あるんですけど、なんか自分の中でピンとこないんですよ。でピンとくるのは自分の曲しかないんですよね。
あの薬師寺のコンサートのね、
はい、
あの音楽も僕聴かせていただいて、
はい、
あ、これってなんか邦楽入ってるなと思って、
はい、
その聴き方すると、いやそうじゃないな、といろんな他の音楽もちゃんと混ざっていて、はい、こう一口に邦楽って言っちゃいけないし、はい、まあね、和洋っていう言葉もあるけども、ね、
まあ、ポップスですよ、
ね、あ、なんかこうそういう一つの言葉で言ってはいけないなっていう、うん、僕らのね実は陶芸とかね工芸も同じ今潮流があってね、
うん、
あの、ある人は現代アートからその工芸見て物を語る、
うん、
で僕らは工芸から現代アートを見て物を語る、
うん、
でみんなが語ってるところに何か接点があったりすると、うん、それって多分今一番面白いやるべきことなんですよ、
う
ん、
それはもう本当にあの、ある意味では変な話ですけど、経済発展とかいろんなことを考えてもやっぱりアート、これ文化ですよね。やっぱり人間が作っていくべき一番高尚なるものですよ。でそれが低い国にそんな経済力が出るわけがないと僕は思ってるんですよ。だからアーティストの低い国なんていうのはやっぱり絶対にいいものなんか、あのテクニカルなものでもできないだろうし、だからやっぱアートを語ったり見たりそこから何かを研究したりっていうのは、僕はあのアートってその国のあの反抗のような気がしますね。東洋人だから反抗っていうんですよ。向こうで言ったらサインですかね、
うん、
だからそのサインのない絵なんて、それ絵描きがその絵にサインを入れてないってことは、あの反抗しなかったってことなんですよ。だからやっぱりアートってその国の反抗だなって。
だからさっきからね、
はい、
あの旅の話っていうのもあって、
はいはい、先生やっぱり結構いろいろ言ってらっしゃいますよね。
行きましたね。で今の話で言うと、
はい、
アーティストっていうのはやっぱり時々、まあ、フードって言葉があるんですけど、はい、自分の立ち位置が土だったりね、土っていうのは自分がそこにいるってことでしょ、
はい、
で例えば僕がここにいて石井さんっていう、まあ、グレートなアーティストがねパッと僕の目の前に現れて、だ石井さんは風なんですよ、はい、僕にとってはね、
はい、
でこうフードっていうマッチング で今度あの石井さんは土を感じてくれて、はい、まあ、たまたま土も触ってるけども、はい、僕はその風を感じて、お互いがその新しいフードっていうのをね、
はい、
こう作っていくので、旅ってのは僕ねそれだと思うんですよね。
さ て今週は陶芸家の大日俊夫さんのお話をお聞きしましたけれども、まだまだいろいろとお聞きしたいことはですねいっぱいありますんで、再来週になるんですけれども、3月の15日にもですね大日俊夫さんのお話、お送りしたいと思います。今週のゲストは大日俊夫さんでございました。ありがとうございました。ここから僕らのお知らせでございます。達也氏 30th Anniversary スペシャルプロジェクトの第1弾といたしましてですね、3月25日にベストアルバムとライブ DVD がリリースされます。約10年ぶりとなるベスト版なんですけども、このベスト版はですねもう僕は一切関わってないんですね。いやもちろんベスト版ですから曲作ったのは僕なんですけども、アルバムをですねチョイスするのは全て投票によって決めました。で曲順はですねレコード会社とそれから僕のスタッフたちがですねもう本当に頭をひねって作ったんですけど、これがですね実にいい出来なんですよ。本当に隠れた名曲からですね皆さん知ってる曲まで、飽きない名盤になってしまいましてですね、僕ちょっと悔しい思いをしてます今本当に。そのぐらいいいものができましたので、ぜひね2枚組で、初回版には30年にわたる僕の活動を振り返るような写真集です本当に入ってますので、三方背になったボックスが付属されておりまして、非常に豪華な雰囲気になってます。ライブ DVD はですね去年行いましたコンサートツアーペガサス、そして東京 NHK ホールでやられたものは完全編集したんですけども、この編集がちょっと面白くてですね MC と演劇とかっていうのは別物にしたんです。全く別個にですね1枚全く削らずに皆さんに見ていただこうっていうんで、大体は少し喋ったものを少し編集して短くして皆さんにお届けする DVD が多かったんですけども、今回はですね2枚にしました。演劇と MC っていうのは別個にもう余すとこなく収録してあります。これ面白いですよ。ぜひともですねこれも見ていただければ幸いでございます。さて達也氏ナイトオブアート&ミュージックアートヌード、今回はイニシエ、古いという字を書いてイニシエね、イニシエの頃から伝わっている文化とかいろいろそういう言い方をしますけども、どんな絵がそこに書かれていくのか楽しみにしてください。これ本当にね5回しかやんないんですよ公演、もったいないぐらいですね、もうちょっとやってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたぐらいなんですけども、4月4日名古屋を皮切りに4カ所5公演行われます。東京は4月26日日曜日と5月3日日曜日ゼップ東京で行われます。チケットは発売中です。それと国宝吉祥天女が舞い降りた奈良薬師寺未来の祈りがですね4月25日から6月21日まで仙台にて開催されます。僕がこの展覧会のロゴマークとテーマ曲を手掛けておりますので、ぜひ見に行ってください。これはもう本当に僕ら人生の中で多分見るの最後なんじゃないかなっていうぐらい貴重なもので、全て薬師寺から出ていくものはですね国宝のものなので見に行っても損はないと思いますよ。ぜひいらっしゃってみてください。詳しいことは僕のホームページ もしくはソニーのホームページをご覧ください。それではここで一曲聴いてください。国王吉祥天女が舞い降りた奈良薬師寺未来への祈りテーマソング、石井達也花の原。
花咲く丘の片隅には流れゆくせせらぎに花たち花が咲き乱れて風に揺られている七色にこの世を染め瞳に色を見せる花よ弾き飛ばし様々な花の原の調べ そよ吹く風も染め抜いてる花たちから届く香り色とりどりの蝶が飛ぶ
聞いていただいたナンバーはシータツヤで花の原でした。
ホノルルマラソンの魅力をぎゅーっと凝縮したらホノルルハーフマラソンハパルアになりました。ホノルルの魅力が詰まったコースを走るハーフマラソン、4月12日日曜日開催です。ハワイへの往復にジャルビンを利用するとエントリー料割引、大会後のマッサージサービスなど特典がいっぱいです。
さていかがだったでしょうか、今日のジャルプレゼンフライングハート。この1回あとはですね、あの3月の11日のですね、ちょっとあの、まあ、記念的なあの回になりますので、それを挟みまして、まあ、翌週にまたあの大石さんのお話はオンエアさせていただきたいと思います。あなたからの旅の話もですね聞かせてください。僕が行きたくないような場所、僕も今回はですね、あの金沢の良さをですね、本当に金沢にずっと何代も住んでいらっしゃる方にあのいろいろこう教えていただいたのでですね、本当になんかこう金沢の深いところまでね、知ることができました。それがすごくなんか僕は嬉しかったですね。こういう旅もいいですね。さて、あの皆さんの旅のお話聞かせてください。メールアドレスは heartwing@fmyokohama.co.jp heartwing@fmyokohama.co.jp まで、あなたからのメールお待ちしております。さて、ジャルプレゼンツフライングハート、そろそろお別れの時間です。お相手は椎哲也でした。また来週この時間にお会いいたしましょう。グッデイ。
ジャルプレゼンツフライングハート、この番組は日本航空の提供でお送りしました。ホノルルハーフマラソンハパルアになりました。ホノルルの魅力が詰まったコースを走るハーフマラソン、4月12日日曜日開催です。ハワイへの往復にジャルビンを利用するとエントリー料割引、大会後のマッサージサービスなど特典がいっぱいです。